おしゃべりオムライスポッドキャス
ト。もうこの間引っ越ししたじゃないですか。
はい、
先月1ヶ月前ぐらいだと思うんですけど、
はい、
うん、まあ、あの中野新橋っていうところに引っ越したんですよ。
北浦和でしたよね。
北浦和でしたんですけど、まあいろいろあって、
その後新小岩に引っ越したん
です。新小岩には引っ越してないの、別に。
小倉じゃなかった。
小倉ちょっとめっちゃ離れちゃってるじゃん。
思いつく上層な地名言ってみた
んです言ってみたじゃなくて、あの北浦和から中野新橋に引っ越したんですよ。なんか中野新橋っていうところも、実は俺あの、まあ、物件決めた3日前に見た水曜日のダウンタウンで、うん、あの摩天楼のオートニーさんが中野新橋に住んでるって話を聞いて、初めて中野新橋という地名、
あれは俺だと思って見てたの。あれ
違う違う違う、あれは、ね、オートニー、まあ、似てるけどフォルムは初めて知ったぐらいなんだけど、まあ、中野新橋に引っ越したんですよ。
ね、あんまり馴染みないね。
そうだね。
アドマチでも見ないもん。
そうだね。
だから多分ないですよ、多分。
あるあるある、あるんだよ。中野区の中にね。新宿に近いんだけど。
だろうね。
うん、でもなんか、あの、オートニーさんもそうだし、あの、芸人さんが結構住んでるらしいよね。うん。うん、で、まあ、じゃあちょっとなんか、こう、住んでたりしたら、あったりするかなっていうふうに思ったりしたんだけど、ああ、まあ、1ヶ月ぐらい経ってもなかなか。
そんな下心で引っ越したの？
下心ないけど、誰かとすれ違うかなとか。
田舎者か。
いや、田舎者ですよ、埼玉から出てきてるから。
ボルト出身の。
そうそうそう、ボルト出身ではない、狭山出身ですからね。
そうですか。
で、まあそれでこう、あの、まあ、まああんまり合わないなと思いながら、全く合わないなと思いながら歩いてて、この間飲んで帰って11時ぐらいに帰ってきたんですね。
ああ。
で、そしたら駅降りてこう家までの道の間にね、金髪のロン毛で、ヒゲが生えてて、スカートの男性が向こうから歩いてきて、めっちゃものすごい毛でガーッと歩いてたんですね。でもそれだったらも
うジギーですか？
いや、ジギーじゃないですもう完全にね、あの阿蘇山大噴火さんだったんです
なんか遠からずなのやめてくれよう
わ、俺中野新橋で一発目に見た芸人さんは阿蘇山大噴火さんだったなと思って、
あーってならないよみんな
しかもさ、俺ね、東京高裁、
いやいや、そう思い出しちゃったよ。
東京高等裁判所で1回見かけてんだよ。
知らないよ。
だから俺2回目の阿蘇山大噴火だった
職場で会ってるじゃないよ。
そう、 2度目の阿蘇山大噴火が、あの中野新橋の初回だったということでね。
そこに行けば会えるってことね、
うんうん、ということでおしゃべりオムライスでございます
やっぱ5ヶ月も経つとこうなるんだ
よ。そうですね、前回ね、102回とかだったと思うんですけど、それも
ナンバリング怪しくなってるよ
5ヶ月ぶりの収録。
そうね。
で、今回も5ヶ月ぶりの収録ということで、まあ次回多分9月ぐらいになるかなって感じはね。
そうね、
するんですけどもね。
親戚はもっと合う。
そうなんですね。もうちょいね、うん、会食とかね、
そうね、
失礼します。ということで、私が大崎でございます。そして
田代です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今回、5ヶ月ぶりの収録ということですけれども、
はい、
まあ一言一応お伝えするとですね、あの
急に
、はい、まあ、引っ越したっていうふうに言いましたけども、まあ、なんでかっていうと、まあ、僕も転職しました。
すごい、今日全部話すのね。
全部話します。田代君から1年1ヶ月ほど遅れれて、私も、まあ、転職したんです
言うなよ、いろいろ
後追い転職ということでね、まあ、2人とも25歳でね、転職したということで
全部自殺みたいな切り口で言うね後追いで25歳で若くして、
ね、若くして転職ということですけれどもね、まあ頑張っていきましょうと。
頑張っていきましょう。
さあ、今回なんですけれども
同じ会社に転職したわけではないです
お互い頑張っていこうね。
そうです、
うん、さあ、今回ゲスト、
はい、
ご紹介、来ております。
いるんですね。
前回はね、2人での前回ってここ最近ずっと2人でやってましたけれども、
ああ
今回はね、まあ、4人でということで、
4人で
やっております。まず、じゃあお一人目から。
ダイトニーと、
え、オートニーな、オートニーとアントニーだよね。摩天楼を紹介するにしてもアントニーが先だからオートニーが先ではないということで、
大崎って言うと思ったけど、あ、違う違うと思って、ダイトニー、
ダイトニーじゃない
ショートニーが、
ダイトニーとショートニーじゃない
すごい体に悪そうだね
まずお一人目、
ショートニーが
小森明さんです。よろしくお願いします。いや、いつぶりって感じですよね。
もうね、1年2年経ってるかもしれないですね、う
ん、あ、27時間ぶりですかね。
あ、いや、いや、その前、最後の末広町に、
うん、そう
来てもら
いました
。1階も私の職場のスペース、
そうだね、
そうです、そうです。 一回合わせてもらって、
なるほど、
その時やりましたね。
まあ、今回2年ぐ ぐらいぶりということでね、これからぜひお付き合いいただきたいと思いますので、
はい、もう気持ちはなんだろう、もうおしゃべりオムライス準レギュラーですからね。
そうですね。いやもう俺らとしても、
いや5ヶ月より短いタイムでやっていただけるなら、あの僕は全然こっちでもやります。
いやちょっと待って、こっちって2人
こっちでやりますね。
いやまあまあお前がそう言うんだったら別にいいけどさ、仕方ない。
あと一応1個だけ話しておきたいのが、はい、あの私はまあ今あの5年ぐらい前から恵比寿に住んでるんですけど、はい、恵比寿で初めて会った芸人はパンサー向井。
おーい、格の違い。
やっぱ恵比寿だな。
やっぱ恵比寿。
そうですよ。
そうなんです
ね。やっぱ違いますね。阿蘇山大噴火は見たこともない。
俺2回見てますよ。すごい、もうパッと見、ね、100メートルぐらい離れても分かるね、阿蘇山大噴火。
いや、だからパッと見に分かったとしても、あれ阿蘇山大噴火だとはならないから。
ならない。
金髪のおじさんがいるなってだけです。
まあ金髪のおじさんだけども結構ね、ね、高いですけど、希少性は希少性は高いですけど。さあ、お二方目ゲストをご紹介。お二方目のゲストをご紹介しましょう。長尾さんです。よろしくお願いします。長尾さんということですけれども、今回は初登場という形になりますけれども、はいはい、まあ、なぜ今回来られたのかっていう話ですよ。小堀さん、これはどういうご関係ですか。
あ、元々嫁さんですね。
ああ、なるほど。まさか今回夫婦で来
てる。夫婦で来てる。すごいですね。
初だね。
うん。本当だよ、うん、
前にゲストで来てもらっていた佐藤健氏と収録していたら、そのカフェに元カノがいて、主案でなんか乱入したみたいな騒ぎがありました、
ね。は
い、
あれありましたっけ。
ザ・チワみたいなのあの今回はだいぶ穏やかにしたんですよね。ありますけど、
なるほど、
はい、モビーさんと富山美樹さんみたいな、ね、イメージで今日来てもらいました。
あ、そうですね、まさに、う
ん、あ、
いや、すごい、そういう感じです。
あんまり喋んないんですけど、たまに相槌を入れていこうかな。
いや、もうガンガン入っていただきたいですけど、
作家みたいな。
作家のラジオも最近面白いのありますからね。
でも、あそこヘビーリスナーですからね、おしゃべりオムライス。
27
時間ラジオもしか一番聞いてるかもしれない。
マジか。俺らより聞いてるんじゃないか。
そう
僕らもあれ聞き直してないから。
ね、
はい、
どこで、まあ、配信できればと思ってますけども、はい、結婚したっていつぐらいでしたっけ。
令和去年、結婚したのは去年ですね。
8月ですね、うん、でもその前からずっと結婚しろしろって言ってて、なかなかこの人が婚姻届を書いてくれなかったっていうところで、いろんな人に相談してたっていう流れ。
結局チワの手
に大声で食い入りそうになりました。
ジャンプがね、ちょっと
これがザ・チワ、ゼロ2ですね。
どっかで全世界に広めるタイミングがないかなって
疑ここだって、
これを言えてよかった。なんかきっかけに、結婚したい人がしゃべおに来るっていうのが面白そう。
ああ、結婚、ティンダーみたいな感じで使ってくれて
しゃべおむを、ティンダーでしゃべおむをきっかけに知る人が多分いないだろ
う。あ、そうそう。
この後ろに2万人ぐらい控えてたら、スナックから来てくださいってなるから。
そうね、
この場でね、そういう話を、言えない話を強引にここでしてもらうっていい
かもしれない
。4人っていうのは新鮮だもん。
そうですね、なかなかないですからね。はい、ということで、まあ、今回、
はい、来てもらったのに理由があるわけじゃないですか。
そうですよ、まあ、小堀さんをお呼びしているときは、
はい、ドラフト宣言したわけですからね、あなたが
ドラフト宣言
いや、指名したわけじゃない
ですか。あ、そうね、小堀さんをお呼びしてお話しするときは何があるかっていうと、まあ、大体バラエティー界、
そうです、
テレビ界になることが多い。
ね、それしか話すことないですよね。
小堀さんをお呼びするのはこういう理由があってだなみたいな話、そうなんだ、ね。
こういう理由があってだ、ね。まあ、結構ね、その田代さん主導の、まあ、映画界とかもあったりするわけですけれども、うん、 その中で今回テレビ界ということで、
テレビ界、はい、
うん、お送りしていきたいと。まあ、なんでかって話なんですけれども、まあ、もうこの3月で、はい、トミルさん、皆さんのおかげでした、はい、そしてめちゃめちゃイケてるが終了ということで、
タイガーの話とかじゃないんです。
タイガーさん、
今年の、いや違うよ、お前誰だよ、
中野
シ
リーを
選びそうな感じ。
あそこも最近新婚でね。
あ、そうそうだね、
楽しそうにやってるらしいです、うん、全然友達じゃないですよ。
リトルトゥースだけでしょ。
楽しそうにやってる、リトルトゥースです。あなたが一番世界で面白いってね、家で言われるって、ね、幸せだな。
まあ、ということですけれども、はい、まあ、歌番組が終了しましてですね、はい、いや、もう本当にどういう感じでちょっと話進めていこうかなと思うんですけれども、
そうですね、は
い、うん、まずじゃあちょっと、まあ、順序を追ってというか、皆さんから、うん、皆さんのおかげしかからちょっと考えてますか。
はい、
小森さん見てました。
あ、皆さんのおかげは見てました。
あ、本当ですか。
最終回
とか最終回の前とか、
あ、
まあ、 ちょくちょく終わるって聞いてからのやつは結構見てましたね。
なるほど、うん、僕はあの台湾からの帰りで見れなかったんですけど、で録画して、はいはいはい、まあ、見たんですけども、あのめちゃイケの最終回5時間、う
ん、なんで今の台湾のくだり
一応ライブじゃないよって言っておこうかな
あ、そうですか、あの聞いてる人の気になるところ全部代わりに聞かないと思って、
了解です、はい、まあ、めちゃイケが、最終回5時間だったんだけれども、ね、皆さんのおかげにしたのは1時間だった
という、まあ、通常回、
そう通常回で終わるという形だったと思うんですけれども、ね、はい、うん、あのまあ、ざっくりと見ててどういう感想でしたか。
あ、そうですね、いや、もうなんか、うん、なんだろう、あの葬式に近いっていうかね、
うん、
あのこれまでは良かったねみたいな。
あ、なるほどなるほど。
でもそれもうスマスマの最終回と同じ表現ですね。
あ、そうですそうですね、うん、そうね、
まあ、あれほどザ葬式ではないけれどもっていう、う
ん、でもなんか形が葬式とってないから余計に葬式感あるけど、
ね、あ、まあね、
なんかマジじゃんっていう、
うんうん、実際まあほぼほぼ総集編だった
わけ、総集編ですよね、
うんうん、でもあのそのリアルタイムで見てました、あのあたりって。
あ、いや、私は本当に食わず嫌いとかそれぐらいのしか見てなかった
です、ね。ああ、なるほど。
あんまし、あのコントやってたっていうのも、うん、なんなら、あ、そうだったんだって
後から知るぐらい
です、ね、うん、そうそうそうそう、最終回で初めて、うん、あ、コント結構メインにやってる番組だったんだって知るぐらい。
ああ、なるほどなるほど。
そんなレベル、
うん、そう、なんかあの新作コントみたいなのもね、
ありましたね、
あったりしましたけど、
あんまりイメージないね。
そうなんだよね、俺もあんまりそうコント自体はよく分かってなかったんだけど、うん、まあ、あのちっちゃい頃すごい、まあ、実は僕はフランスに住んでたことがあるんですけど、は
い、
まあ、その間日本からね、
う
ん、親戚にビデオを送ってもらってそれで見たりしたんですよ、皆さんのおかげでしたのが。
フランスのコンテンツ以上に日本のバラエティコンテンツを知ってた。
そうですね、
中学生時代、ね、
うん、いや、てかもう4歳から15までいたから
気味が悪いな4歳からの話すんの
4歳から
の
話
す、本当の意味でのおかげでしたな、ね、聞こえてくるキャー
って聞こえましたけどね、したって感じですけど、いや、そういった中でキャーって感じがする
世論
世論じゃないでしょ、あのなんか歌の PV のパロディみたいなの
があって
、いろいろあったんですけれども、僕本当見てて覚えてるのもあって、うん、あの例えば木梨さんの川村隆一で
君
の夢がわーって言ったら後ろに倒れてあのプールに落ちるみたいなやつとか、あとシャングリラ、
うんうん、
あのチュッパチュッパってやつですね、あれはすごい覚えてて、知らないですか。
知らないよ、
君おっぱい大きいねチュッパチュッパって言ってたんですけど
これこんなに音だけだと面白くないもん
検索してみてください
。じゃあそのじゃあちょっとなんかこう懐かしいなでは
若干懐かしいながあって、
え、おじさんなんですか。
違う
ちなみに言うと我々の方が世代は下ですからね。
そうですね、
私ゲストが29
で、僕たちが今25とかなんで、
私が25であなた48だ。
ちげえよ、
私は49。
48で転職ってだいぶチャレンジャーなんです
ね中間って感じですね、うん、
そうだからまあっていうのもあったりしたんですけども、まあ、ああいうその、PV パロディというか、はい、ああいうのって多分最近で言うとほぼほぼないと思うんですけど、
ないっすね、ないっすね、
うん、ああいうの見ててどうでした。
あ、もう基本的にお笑いっていつもそうなんですけど、うん、もう前のを見ると基本的には寒いなって思っちゃう、
うんうんうん、
あのその当時は面白かったんだなっていう風に見ちゃうんで、うんうん、やっぱなんだろう、腹を抱えて笑うみたいなのではなかったですね。だからやっぱりこの時代はこれが良かったんだなとか、
うんうん、
例えば野猿っていたなとか、
うんうん、
なんかそういうなんだろう、本当になんか昔を思い出してみんながそれぞれあの頃は良かったなっていうのを、
う
ん、
もうそれ
思い出すための時間だったのかなっていう、
も
う
それに過ぎないっていうね、総集編で叱るべきなのね、
うん、そうそうそう、
まあ、ただそういった中でも例えば、川村隆一さんのモノマネをした木梨さんが最終的にこうエビフライになるっていうのが、
はい、分かんないんだよ音だけじゃ
俺もよく分かんなくて
お前何を言ってるんだ、
映像見てもよく分かんなかった、結局
やっぱタイガさんかもしれない
お前誰だよで話に出ましたけど、野猿、野猿もだからそのリアルタイムで聞いたり、あ、でもどうでした野猿。
野猿はリアルタイムなんですよ。
そうですよね、
野猿はリアルタイム、
歌番で見てたかなっていうぐらいかな、
うん、そうです、
野猿、
うん、
でもトンネルズといえば歌みたいなのもあった
し、ね、歌ですね、トンネルズ歌ですね、
うん、矢島美容師とかね、うん、あったし、なんか
だから歌は全部覚えてましたね、
ところ、うん、芸人の歌ばやりは、うん、 トンネルズ発信だったりするのかな。そうでもない
わ。どうなんでしょう。
芸人 CD 出すブームみたいなところってもっと前からあったの。
まあもうちょい前からあったと思うんですけど。
まあ、まあ、そのどれをあれにするかですよね。例えばそのなんだろう、あのビートたけしの浅草とかをもうするのか、うん、でもちゃんとしたプロデューサーがついて、例えばそのなんだトンネルズの曲作ってるのって、うん、まあ、当時 のなんか一線級の人が作ってるんですよ。
そうですね、
なんかなんかおにゃんこ作ってる人とか、うん、まあ、秋元康が入ったりとか、うん、ああいうのは確かにトンネルズが初めてかもしれないですね、
うん、
だその芸人がアイドル誌というか、うん、されて歌う歌と、うん、そうそう芸人が芸人として歌う歌じゃなくて、
う
ん、っていうのはなんかあるじゃないですか。たけしがたけしで歌う歌じゃなくて、それは
あのかっこよく歌うみたいな、う
ん、メディア的に使われる感じは、うん、なんかちょっとこうそういう印象は子供ながらやった、
うん、
ここはなんかスイッチ切り替えて、
そうですね、
うん、それをいじっちゃいけない感じにさせる、なんかこういうのも芸人やりますし、これも芸ですってしてる感じはなんかあった、
やりますね、
野猿とか、野猿もさ、まあ、当時その普通にまあ多分まあちっちゃい頃だとよく覚えてないですけど、メンバーの誰々がまあテルリンがとかいうふうに思ったりしたんですけれども、今思うとまあなんかもう恐ろしいグループだなと思って、あれみんな結局まあ大体大道具とか美術さん系の人がまあ多いんですけど、が普通にこう仕事をしながらあれをやっていたっていう、でゴリゴリに紅白とかも出たりしたということで、やっぱもう考えられないですよね、今思うと。
どうですか、紅白出る時間ありますか。
いや、ない
ですこれ聞きたかっただけです。
私も美術の仕事をしてるんですけど、うん、まあ大変、家族は大変だっただろうなっていう印象です
けど。いや、そう、
家族に思いを馳せてるんですよ。
家族が大変。
そうですよね。
でもなんかトンネルズのイメージはなんかテレビ業界の裏側を表舞台に引きずり出す、うん、なんかそれがエンタメにする感じは、ね、まさにそれがさっきその歌を歌うことをなんかいじらせないのもそうだし、裏方の人を表に出してあのプロデューサーを前に出して話題にするとかを見てる側としたら別にそんなの出さなくてもいいのにっていうところを笑いにするみたいなのはまさにその野猿はその形だった。
上手ですよね、そのね、身内を出してあのみんなに見せるっていう、
五反田の話すぐするとか、車乗ってて気なしトークでなんかあそこの道はこうだとか、具体的な自分の業界の人の身辺情報とか店の話とかをするのはその子供だったからとかじゃなくて、視聴者的にもあ線引いて舞台そういう舞台の上に立ってる人だって会話してなんか新鮮だった感じは、なんかコントやって今から芸やりますっていうよりも素の我々かっこつきで芸人ですみたいな感じではなんか新鮮だった。
あとまあ野猿で言うのも曲もね、いいなっていうのがあって、
とにかくいいですね、
うん、
私そのあの J-POP の DJ たまにやってるんですけど、はいはい、基本的に野猿流れたら大体上がってますね、この世代は、
うんうん、そうですね、いや世代違うんだけどね、この上のおじさんと違って。
いや、ちょっと25だからもうすぐ26だけど。
どうですか今日初めて見て。
25には見えない感じ
が
します。
まあ確かにね、僕もそうですよね、なんか転職して
そうですよね。
っていうのはさ、転職してさ自己紹介とかするじゃない、年齢言ったら必ず受けるからね、うん、これ楽これは楽つかみとして
フックが多いですよね、なんかフランスの話とか、
そうね、そうね、
しかもフランスの話まだほぼしてないんですよ。とっと温めてるっていう、ね、余裕もね、
フック多いと、うん、もうその感じで受けねえだとかすら思うぐらい流暢に喋るから、なんか、あ、なんか、そこ、待って待ってみたいな、パンクブーブーのぼなんか漫才みたいな、
あります、確かに、
そこ待って、まあ、説明してみたいになる、
うん、
まあいいや、
まあ、番組がこう、
すげえに終わる中、
うん、そうね、だから今、あんなにその盛り上がるグループないだろうなとか思いながらというのもあるんですけれども、で、まあ、40、50分ぐらい、はい、総集編というか、うん、最後の歌番というのがあって、うん、でエンドロールが流れてっていうところで最後の最後が、うん、トンネルズの2人の情けねえ、
は
い、
情けねえ
ということだったんですけどもね、ミュージックフェアみたいな
そうですね、
やってましたけれども、
久しぶりに聞いたら、
あれもどうでしたか、あれ最後の、
やっぱでもまあでもあんだけね総集編もやってね、うん、なんだろう、歌番のパクリ、まあ、パロディでやって、うん、であれ来たらまあやっぱ感動しますよね、やっぱね、なんかこう、
そうですよね、
いいなっつって、ほんと普通の感想ですけど、
うん、 そういった中でも、まああの歌詞を変えた部分が、ね、うん、ありましたよね、うん、バラエティーを滅ぼすなよとか、うん、テレビをちょくるなよっていう部分ありましたけれども、あそこなんか結構その、まあ、分かれるのかなっていうところあったんですけど、 あそこどうでしたか、いかがですか。
難しいですね、あの
トンネルズに質問してるみたいな。今日トンネルズの
質問。トンネルズが9だったらもうちょっとこう、うん、
もうちょっと気遣
い、もうちょっと気遣
い。ちなみに僕はあの木梨憲武ファミリーのような家族を築きたいです。
ああいう感じの、
うん、そうね、いい奥さんな。
あの歌謡なんですけど、はいはい、なんかあのどこに向けられたものなんだみたいな考察とかもあったりしたと思うんですけど、
あのやっぱり、まあ、基本的にはちょっとなん全然球が当たってないというか、
うん、
まあ、空砲にしか聞こえなかったですね。
あ、なるほどなるほどなるほど。
多分フジテレビ側からすればフジテレビ側なりに被害者意識っていうか、うん、何かこうなんだろう、俺たちは劣勢になっててとか、うん、なんかいろいろ考えてると思うんですけど、うん、そこまで気にして見てる人なんていないと思うんですよね。
あ、なるほど。
だから基本的にはよくわかんないなっつって、うん、終わるっていうのが多分もう一般的だ
と、まあ、一般視聴者としては、うん、まあ確かにな、そうですよね。なんか本当、まあ、ツイッターとかでも結構いろんな人いました
けど、あ、そうですね、
そういたりしたんですけど、うん、なんかそういうところでこうちゃんと気にして見てるような人たちはなんかあれはどういうところだったなと思ったりすると思うんですけど、なんか一般で普通に見てる人にとっては別にっていう感じっていうことですかね、
うん、逆にその深読みする場合って どうなるんですか。深読みすると、
まあ、例えば それが果たしてこう視聴者に向けられたものなのか、
あ、なるほど、
あるいはもうフジテレビ自身というかフジテレビに対して向けられたものなのかっていうところで見方がちょっと変わってくるのかなっていうところですね、うん、ま
あ、トンネルズのフジテレビだったのか、
そうそうそう、うん、フジテレビ愛みたいなところで、
はいはいはいはい、
ところで視聴者がっていう風に言いたかったのか、もしくはフジテレビの、まあ、なんでしょう、上の人たちというか対して言いたかったのかみたいな。
でもそういう意味であのちょっと話変わっちゃうんですけど、
はいはい、
そのなんかテレビがどんどん、まあ、特にフジテレビがやっぱ終わっていくことで、うん、
はい、
最近の中で一番こうなんか共感したのが、うんうん、まあ、この後めちゃくちゃ話になると思うんですけど、
はい、
そのなんだっけ、よい子のありがツイッターで、
はいはい、
これまでは例えば日曜日は何々を見て、はい、月曜何々見てみたいな、はいはいはい、毎週何曜はこれだったみたいな、うんうん、あの感覚ってもういよいよなくなったなって思って、
うん、あ、今で言うと、まあ、日曜は一応日テレが強くて、まあ、
イッテ Q 見てるんだよね、うん、そう、
鉄腕ダッシュとか、
そうイッテ Q ダッシュイッテ Q の流れ、
なるほどね、
そう、
もう他の曜日はもう
それこそ水曜日ぐらいなん
ですよね。
まあ、それ曜日を関して番組がないっていうのはあるじゃない
。水曜日のダウンタ
ウン。そうそう。ぐらい。月9が死んだみたいな。
ああ。
で、多分で水曜日のダウンタウンもなんなら、うん、なんだろう、あのちょっとお笑い好きな人とかバラエティが好きな人が見る、はい、
そうですね、
番組だと思うんですよね。と、うん、いうわけでもうあの翌日。俺ってもう学校なんて行ってないけど、
うん、
翌日学校で喋るみたいな番組が多分もうないんだろうなと思って、うんうん、
でもあれですよ、僕はあの前職で、うん、あのなんか上司がうちの中学生ぐらいからの子供が水分ダウンタウン大好きですかみたいな、で学校でもすごい流行ってるらしいんだねっていう、
だから結構それはすごいね、
そこら辺に今広まってるかもしれない。
それは本当なんかレビューを乗っかるようにあの電車の中であの
あそうね、
例えば、まあ、違法ですけど、
うん、
動画で見てる、うん、あのその隙間時間に見る、うん、そのラジオ的な感覚で見てる動画、
はいはいはい、
あの電車の中あの僕が使ってる西武新宿線、うん、山手線田園都市線、うん、全部で同じ日に見た日に、うん、その木曜日に見たんですけど、それを水曜日にやってるのをみんなこぞって翌日の朝見てて、満員電車で同じ車両に複数に見た時にやっぱ見たいんだっていう、
だそこもったいないよね。なんかその放送局側でも
ちゃんとコンテンツとしては、ね、そういう需要があるのと、まあ、やっぱり他の番組何曜日にやってるかって例えばあんまりテレビっ子じゃない人間からすると、うん、なんか何曜日の何日にやったとか、うん、どこの局でやってるかとかってあんまり意識して見てない、そもそも見てないから、
いよいよ関係ないですよ、
ね、僕とかですら パッて言えないような感じ
ですから、水曜日のダウンタウンって番組ついてると、うん、ああ木曜日で昨日やってたんだとか、ね、あ水曜日だからまあ早く帰るかみたいな感じの人は絶対に番組見ないから、
ね、じゃあこれから全部そういうの言ってくれ
るあるはず絶対
TBS 水曜日8時のダウンタウンみたいな8時10時か
みたいな、うん、なんかそういう曜日を関するってことは、うん、なんかすごい強いのは、うん、なんかあながち間違ってない
から
、
う
ん、
そうだよね確かにまあね、始まった当初はね、なんかすげえシンプルなタイトルだったん
ですけど、
結局はね、
そうそうそうそう、
ね、貴様水曜だなとか、
そうそうそうそう、
すごいですよね、
水だな、水だな、
水でしょ、
あれを
小峠さん、水でしょ、水だうやろとかね、いろいろありますけどもね、
そうね、
はい、ということで、あの次回、次はめちゃイケについて話していきたいと、
貴様わざと伸ばしたら。
そんなことない
よ早くめちゃくちゃ話しろよと思ったら
さあということで、はい5ヶ月ぶりのおしゃべりオムライスですけども、
はい、
新企画をやろうかなということで
聞いてないですよ
いやあなたが企画したんでしょ田代さん
待ってたんだもん5ヶ月
毎回毎回定期的にやれるコーナーをちょっと考えましょうよということで今回田代さん、
はい、
新コーナーということですけども、はい、どういうコーナーですか
チェックインバのコーナー
バということでね
ちっちゃい拍手
チェックイン場チェックインがカタカナで場が漢字、はい、場所の場ですねはい、はい、どういうコーナーですか
いやまあラジオこれラジオということで、うん、音声だけでこういう我々のダバラシをするのもいいんですけど、うん、まあせっかくならこう日常に即したイメージがつく場所、うん、さっきのトンネルさんの話じゃないですけど、うん
はいはい、
我々の生活の中で実感する、うん、もう具体的な場所を指した、うんまあ、あのエピソードとかこれから行く、はいまあ、以前にやったあの週末お出かけ情報的なね、
うんうん、
あのミッドタウン日比谷ができましたみたいな、はいはいあれは不便な場所ですね
そうなん
です映画館に行くのにエスカレーター乗るのに15分待ち、初日に行ったんですけど
マジか初日だからでしょ
あその日に木梨憲武さんに会いました
なんで
犬屋敷あ初回の舞台挨拶やって
ま
して、
はいはいはい、
偶然街になんか同じタイミングに並んで
なるほど
なんでこんなゲストエスカレーター待たすんだろうな
ゲストも待った
あなんかすごい建物ですね、
なんか裏口のエレベーターとかない
いや、まあ、あるんだと思うんですけど、うん、なんかパンパンでしたねあのなんかシーツ運んでましたパンパンでなん
か可愛い
木梨よりシーツって
木梨より
シーツみんなびっくりしましたけど
木梨よりシーツ
そういやまあで
今回この今回というかポッドキャストがね、
はい、
あのまあ大体30分から35分で毎回やってますけれども、
はい、
それでまああの通勤電車とかでもね聞いていただければっていうのもあると思うので、
はい、
そこでまあこの場所のね、はい、話みたいなのもできたらいいんじゃないかということでね
はいまあということで話していきたいんですけど、
はい
まあ、場所のイメージで話し、うんしていいですか？
お願いします。
で、今回第1回目は、
はい、
すごくおしゃれでかっこよくて、うん、ここいいですよって場所を話そうかと思ったんですけど、
はいはい
まあ、最近ここぞというところを見つけたので、
はいはい、
全然違う場所の話なんですが、まあ今回あの洋
画
のエリアで収録してるんですけど、
うんはい、
普段最近あんま外食をしてなくって、
ほう
がどうしてもちょっと。お腹が空いて、うん、フラッと、まあ、ザ・ファミレスみたいなところに入った店が、うんまあ、今回のバ、
うん、
バーミヤン県
バーミヤン県
あバーミヤンじゃないんだ
バーミヤン県
桃のバーミヤンじゃなくて
バーミヤン県アット洋画店なんですけどの場所の話なんですけど新しいサービスの、うんまあ、バーミヤンが、うん、あの展開してる、うん、そのまあちょっと低価格帯のバーミヤンの、うん、
あでもバーミヤンはバーミヤン
そうバーミヤンですら低価格帯なのに、ねうん、なんかよりがっつり
確かに
あの餃子6個99円
安っいいじゃないですか
すごい何で焼いてんのかみたいな
確かに
そう、ね、びっくり、
うん、
でもあまりに腹が減った日でしかも最近ボクシングをしていて、うん、再来週試合なんですけど、
うんうん、
減量してる中炭水化物を丸ごと飲んでやりたいみたいな気があってチャーハンに餃子にラーメンにチャーハン頼んで、
う
ん、
すげえな
最後あんかけしたんですけど
どんだけだよ
台無しだ
っていうっていう早速ねちょっとホームページ見てますけど、うん、まあっていう洋画店の話をしたくて、
は
い、
バーミヤンはひらがななんですね、はい、ひらがなでバーミヤン、
まあ、バーミヤン県が、うんまあ、洋画にありましてあのそこに行った話なんですけど、うんまあ、ここに行くといいことがありますっていうのは、
う
んあのまあ、僕もそういう接客飲食の経験はあるんですけど、
はいはいはい
まあ、皆さんもちろんファミレスに行って、
うんうんうん、
であのそれこそコントで、うん、ファミレス店員の、
うんありますね、
あの新人アルバイト接客、
あまあ、
サンドイッチ
とか、ね
あのうん、メニュー踏んでますよみたいなのとかに限りなく近い体験を2度もその店舗でしていて あのほうでそこは、うん、あの最近はそもそもサービス自体が新しいっていうと、う
ん、入ったらいらっしゃいませこんにちはいらっしゃいませこんにちはこんにちはブックオフかったな
ブックオフかって俺が言うから待ってろよ
信頼感がないからね
自分で言った方がいいからみたいな
ハードオフかスイダウかの下りまでやりたかったのよ
どんな体験だったんですか？
なんかその店自体が新しいっていうのもあって、はいはい、あのスタッフがそもそもみんな その店舗自体新人が多いっていうのと、うんうんうん、あの他の店舗から呼び寄せたベテラン店員さんと、うんうん、あのそもそもアルバイト初めてですっていう大学生が何人かいるらしく、
はいはいはい、
もう緊張を超えた緊張ビヨンドザ緊張の人が4人ぐらい控えてて
緊張ザビヨンド、うん、
あのドアを開ける前からあの本日のおすすめメニューを話すんですよで、あの
マジか
よ一人で入るんで、あのもう大概こうなんか声出さずに、はいはい、あの一人とか二人って指出したりするじゃないですか。
そうですね、
あの、うん、僕一人ですってこう手を一本指出して、あの二人ですとか、うん、で、あの何名様ですか、うん、いらっしゃいませ何名様ですか、うん、ランチタイムにつき全席禁煙中です、
はいはいはい、
お席ご案内します、メニューこちらです、本日のランチメニュー A は、生姜焼き定食、うん、B は麻婆麺です、ごゆっくりお過ごしください、うん、あの、はいはい、お決まりの際ボタンを押してご呼びください、うん、これ正解ですね、うん、あの全部順番が逆全部っていうか後ろから行くわけじゃなくて全部バラバラで、あの
シャッフル再生なんだよね。
そう、シャッフル再生スポーティファイかアップルでやらせてくれ、
無料版ね、うん、
こっちなら無料で入店したいんじゃん後から払うからっていう、うん、広告ガンガンとして、
うん、それで知り物であ
の指刺して、うん、あの刺す前にあの、うん、何名様ですかって聞かれて、うん、そこはあ1名ですって、うん、で、あの、あの生姜焼き定食は AZ ですって言ってAZ、BZ があるの知らない、
統治法だ、
統治法、そもそもそそバーミヤン県がフレッシュだと思って、うん、あの安く、うん、ジャンク なんか中華を食べたい、うん、もうずっと炭水化物食べてて、だから言ったらあの本日のおすすめじゃなくて、うん、AZ はあの生姜焼き定食ですって、うん、一本指出したら言われて、うん、トゥースの返しみたいになっちゃっておーっで、あの、あーすいませんって、あの、全席禁煙となっております、あの、昼はみたいな感じで
またそっちもだ
あの、座らないですって、うん、で、お席ご案内しますって言ったら、はいはいはい、うん、おタバコはお吸いになられますかって聞かれて吸えるのと思って
確かに今、全席禁煙って言ったよねみたいな
で、あとカウンター席と、うん、あのテーブル席があるので、うんうん、あの一人だったら多分カウンターに通すっていうのが店のオペレーションであって、上から一人なので、うん、あのそれをどっちに案内しなきゃと思う彼なりのロジックで、うんうん、大学生彼なんですけど、うんうん、あのもう一回何名様ですかっていうことを確認したかったのか、はい、あの何本吸いますかって聞いたってこっちあの指一本出した方がドギモギしてるんで、うん、おい新店オープンやばいなって、うん、一本のままにあの数字が引っ張られちゃって何本吸いますかっていや全速持ちなんだけどって
ゼロゼロゼロって
何本も吸っちゃいけないん
ですよ、うん、であのテンパった彼があの指を1本差し出して、うん、あのカウンターに1名ご案内しますってあの厨房に向かって繰り返してました恥ずかしいから何度も言うなよって
確かにそんな何度も言うこと
はない今からあなたをお席にご案内しますでカウンター席っていうのはあの入り口開けてすぐにある
ご案内する距離ではない、ね、
めちゃめちゃ恥ずかしい、
うん、
で席着いてからあの本日あのおすすめメニューがあります、うん、そこに A セット、B セット、うん、C セット、あ、本日は A セット、B セットのみですって、 C セットっていうのはメニューに書いてないのに、うん、C セットって案内をしたりとか、
うん、謎の C セット、うん、
で、あの A セットも B セットも生姜焼き定食って言っちゃったりとか、
うん、何が違うんだ、A と B でみたいなね。
面白いのは、あの、うん、全部この工程であの他のお客さんにも案内してるのが面白くて彼なりのインプットが、うん、あの変な形で入っちゃって、何本吸いますかとか言っててこれ仕込まれてるのかなと思って
ドッキリかなみたいな、
ね、で、うん、これを人に絶対他の人いたら、うん、 か可愛らしいね、うん、もうそこはなんかなんだよ忙しいのにとか、うん、早くしろよっていう空気じゃなくて、はい、いや可愛らしいね、うん、空いてる時間だったし、うん、ってなるなと思いながら一人で食べてて、うん、それがあまりにも面白くて、うん、普通に炭水化物抜いて抜くテンションの中、うん、あの餃子だけ食べに99円払いに行ったんですよ、はいはい、そしたら成長があるかなと思って、うん、もう一回行ったらあの違う店員さんで、うん、もっと若い、うん、大学1年生か下手したらまあ19歳の、まあ、
初めて働く
専門学生の女の子かなみたいな感じの、うん、あの姫カットの女の子が、うん、まんま同じ接客もうやりませんけど、うん、あの何本吸いますかってもう一回やって吸わないんだよって
マジかよ。
唯一安心したのはガラガラの席で、あのテーブル席ご案内しますっていう、あの心のいいなんか接客をして
る。なるほどね、
うん、カウンターには通さないんだ
よ。なるほど
っていうね配慮がありましたけど、僕は大手のチェーン店でも長く接客は楽しい体験ができるなっていうのと、ね、まあ、ちょっと水曜日のダウンタウンの話を聞きながらね、思い出した、うん、あのチェックインバーの話でした。
なるほど。今は
いやもう怖くて行けてた
皆さんの目でぜひ、はい、確かめて
ぜひ今度打ち上げで行きましょう